My dear brethren and sisters,
愛する兄弟姉妹、私は今の時代に預言者と十二使徒がいて霊感と導きを与えてくれることに感謝します。モーセやアブラハム、世の初めからのすべての預言者と同じように、ヒンクレ大官長が確かに神の預言者であることを証しします。今朝大官長から与えられた勧告に感謝し、大会の終わりにもう一度お話を聞けることを嬉しく思います。今日私は特に教会の若い男性と若い女性、その両親と指導者に向けて話します。また神の王国での奉仕に必要な力と可能性を備えたヤングシングルアダルトの皆さんにも話します。ヒンクレ大官長はこう言っています。このような時代はありませんでした。今ほど素晴らしい時はありません。これほど立派な青少年のいた時代はありません。皆さんは確かに選ばれた世代です。シオンの若者である皆さんにはなすべき大いなる技があり、天の御父が望んでおられることを果たすための才能と機会が与えられています。私の話がそんな皆さんの役に立つよう祈っています。1852年2月、イギリスでハンナという若い女性がバプテスマを受けました。しかしそれは通常の敬虔なひとときではありませんでした。ハンナはこう書いています。ボートに囲まれた家からなんとか抜け出しましたが、水辺に着く前に追いつかれてしまいました。夫は石や罵声が浴びせられる中で私にバプテスマを施しました。雹のように降り注ぐ石は一つとして当たらず、この奇跡的な助けに感謝しながら無事に家へ帰りました。ハンナの人生はその後も楽なものではありませんでした。ハンナは後に次の言葉を残しています。主の方には誰が立つや、恐れず帰還、時は至る。これはあまり頻繁に歌われない賛美歌の歌詞ですが、私は真理と義への決意を表したこの歌が好きです。その問いかけは世界中の青少年が考えるべきものです。主の方には誰が立つや、皆さんははっきりと私ですと答えるでしょう。真鍮板を得るためにエルサレムへ戻るよう命じられたニーファイはこの問いかけについて考えました。レーマンとレムエルがつぶやいたとき、ニーファイは主の方には誰が立つやという問いかけに次のように答えました。私は行って主が命じられたことを行います。主が命じられることにはそれを成し遂げられるように主によって道が備えられており、そうでなくては主は何の命令も人の子に下されないことを承知しているからです。旧約聖書の若きダビデも同じでした。羊飼いのダビデが前線にいる兄たちを訪れた時のことです。ダビデはペリシテ人のゴリアテがイスラエルの兵士に戦いを挑む声を聞きました。すべての兵士がおじけづいていました。主の方には誰が立つやという問いかけに、彼らは私ですではなく誰、私と答えていました。しかしダビデは石と石投げを持ってその大男に言いました。お前は剣と槍を持って向かってくるが、私は万軍の主の名によって立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡されるであろう。私はイスラエルに神がおられることを全地に知らせよう。そしてダビデは恐る恐るではなく走って向かっていきました。神への信仰によってゴリアテを倒し、イスラエルは勝利を得ました。若い兄弟姉妹の皆さん、私は訪問する先々で皆さんのように気高い青少年に会います。皆さんは制約と標準を守り破るように誘惑する現代のゴリアテに絶えず直面しています。不敬な言葉や不道徳、不謹慎な行為、ポルノグラフィー、テレビやインターネットを含む不適切なメディア、蔓延する薬物やアルコールなどに取り囲まれており、気高くあることがますます重要になっています。主の方には誰が立つやと問われない日は一日もないのです。この問いかけに答える備えとして二つの簡単な提案をします。一つは自分が誰であるかを忘れないことです。賛美歌神の子ですには簡潔な真理が述べられています。 天の御父は私たちを地上で一人にはしておられません。なすべきことを果たせるよう導き手を与えてくださっています。助け、愛し、教えてくれる家族と導いてくれる生ける預言者、また大官庁会を通して小冊子和光度の強さのためににある標準と次のような約束も与えられています。皆さんに約束します。これらの標準に従い、聖文にある真理を守って生活するなら、人生の務めに知恵を持って対処し、勇気を得て試練に耐え、聖霊の助けを得られるでしょう。私はいつも携帯用の冊子を持ち歩いています。いつもです。皆さんも常に携帯し、バスを待つときや時間があるときに読み、決意を新たにしてください。幸福と平安と勇気と自尊心が得られることを約束します。選択の自由を使うとき、自分が一人ではないことを覚えていてください。天の御父の他にも皆さんが賢明な選択をするよう祈っている人々がいます。青少年の頃、私は友人と出かけたときには帰宅の際に必ず両親に声をかけていました。両親の部屋をノックしてドアを開け、ただいまというようにしていました。ある晩デートから帰り、いつものようにノックしてドアを開けました。すると薄暗い部屋にひざまずいて祈る母が見えました。誰のために祈っているのか分かりました。あの経験を忘れたことはありません。今も母の祈りは私を勇気づけ、自分が誰であるか、そして一人ではないことを思い起こさせてくれます。二つ目の提案は、思いをコントロールすることです。御父が用意された幸福の計画により、私たちは試しを受けるために地上に来ました。ですから常に誘惑が存在します。私たちは、サタンの誘惑があっても、神の戒めを守らなければなりません。私の経験から、思いをコントロールできれば、戒めを守るのがとても楽になります。特に、歌や聖句、詩を暗記して、悪い思いが入ってきた時に思い出すと効果的です。ボイド・K・パッカー会長は、賛美歌を暗記して、悪い思いが入ってきた時には、それを思い出すよう勧めています。これを実践した友人は、こう話してくれました。ある日、昼食のために外に出ました。少し歩いたところで、気がつくと自分が選んだ歌である神の子ですをハミングしていました。なぜだろうかと思い返してみると、道を横断した時に目の前を慎みのない服装をした女性が通ったことを思い出しました。その瞬間、無意識のうちに心の中に神の子ですが流れ、悪い思いを追い払っていたのです。その日、彼は思いをコントロールする力について大きな教訓を学びました。ジョージ・アルバート・スミス大官庁は素晴らしい勧告を残しています。主の領域と悪魔の領域との間にははっきりとした境界線がある。主の側に留まるなら敵は誘惑しに来ることはできない。しかし、もし線を越えて悪魔の側に行けば、敵の領域に入り、悪魔はあなたに働きかけ、線からできる限り遠くに連れて行くであろう。安全な場所から引き離すことがあなたを滅ぼす唯一の手段であることを知っているのである。2007年のミューチャルは、この勧告に従う人への約束がテーマになっています。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増し、聖霊は常にあなたの伴侶となるであろう。神は生きておられます。私たちは神の子であり、神は私たちを名前で知っておられ、重要な決断をするときに私たちを一人にはなさいません。日々皆さんは選択をし、それにより境界線のどちらにいるかが決まります。この声の届くすべての青少年、すなわち世界中の高貴な聖徳権を持つ青少年の皆さんにチャレンジします。善悪を選ぶとき、心の中に主の肩には誰が立つやという問いかけが聞こえたら、力の限り私ですと答えられるような生き方をしてください。イエス・キリストの御名により、アーメン。